ね。今日は黙示録の5章の9節から10節なんですけれども、続けてお話をしますとですね、信仰を持つと、自分のもちろんこの自分の罪である悩みである、その傷であるですね、苦しみ、いろんな試練ですね、あるいは感謝のことがあり、こうやって個人的にイエス様に出会って、そして人格的にイエス様に出会って、で救いを得るわけなんです。で、私もクリスチャンになったばっかりの時にですね、私は本当にもう本当に自分の部屋で祈って、一人で祈って、で神様に出会ったっていう、タイプって言ったらいいかな、そういう導きだったので、もう教会に来た時は、あ、同じ人たち、同じように信じている人がこんなにもいるんだって言ってびっくりした。しかも全く同じイエス様を信じ、同じ真理を信じているっていうことをびっくりしました。けれども、その神のお働きは一人一人に及ぶということと同時に世界に広がっているんだということがとても大事になります。そして世界中のどんな国の人も、どんな言語の人も、どんな文化の人もですね、同じイエス様にあって一つにされて集められていってるんだということなんですね。で、世界のニュースを見るともう全く違うそのものが出てくるじゃないですか。闇ですよね。しかしこの神の愛によって結ばれている共同体があるんだということです。もう一つ証しをしますと、能登半島の地震についてですね、短くですね、日本のために祈った時にこう紹介したんですね。そしたらもうその韓国と中国側からもう献金箱がこう、もともと置いてあったんですけど、これは全部能登半島のために捧げますからって言ってですね、捧げていました。皆さんがね、受けてほしいんですよ。こういう働きがあるっていうことは、イエス様が日本を愛してくださっている。で、どうやってそれが分かるかって言ったら、韓国と中国の同じイエス様を愛しているクリスチャンを通してこれほど愛されてるんだ。先ほど周りにですね、真ん中に実は日本のた韓国のための日と日本のための日と中国のための日ってこう3日間あるんですよ。で、日本のための日だとこの真ん中に日本のクリスチャンたちがいて、こうやって周りで皆が熱心に祈るんです。涙を流して大声で祈っていたわけですけれども、私も中国のためにもう涙流しながら祈りましたが、こうやって本当に日本がこれほど愛されてるんだということをですね、もう皆さんに知ってほしいんですよね。で、この話を聖書を通して今日はですね、いろんな御言葉をこの、この何ですかね、引用しますので、ちょっとね、圧倒されるかもしれませんが、神のご計画全体の中でこのようなことが起こってるんだよということをですね、ご紹介したいと思います。で、まずは黙示録の5章ですね、9節と10節です。黙示録の5章の9節と10節、ここから始まりたいと思います。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほくられて、これイエス様のことですね、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは血を治めるのですですね、この2節ですね、というこの御言葉でありましたが、あらゆるすべてって書いてますね、すべての部族、言語、民族、国民っていうふうにわざわざ言ってるんです。で、これがあっても隅々までもなんか取り残されるものはないっていう感じですね。で、日本にいると勘違いしてしまうのは、日本語と日本という国と大和民族、民族っていうのがあって、これだから、これ分けられているっていうことを意識しないでいるような国なわけなんですが、実はこの日本も北海道はアイヌ民族がいて、アイヌ族がいて、そして沖縄は琉球王国だったんですよ。違う国だったんですよね。そして違う、人種っていうか、この民族の人たちですよね。でも日本語がありますね、沖縄は。 もちろんけど、まあ琉球語っていうのもおじいさんおばあさんは話すことができるという状況で、しかも日本が負けた後にアメリカにこう統治されて占領されて、そこはアメリカだったんですね。パスポートを持っていかなければいけなかった、日本に行くには。で72年から73年かな、復帰したと、日本に復帰したということなんですよね。でこのようにして、日本といえどもですね、一つではないことが分かります。世界に行ったらもう普通に2カ国語3カ国語を普通に話す。例えばマレーシアだったらばもう本当に3つの民族4つかなの民族がありますから、もう普通に中国語、マレー語、あとインド語かな、インドのなんか言葉、どっかの言葉も話されるっていうですね、こうだから今、これ漏らすことなく全ての部族、言語、民族、国民の中からってこう言ってるんですよ。そしてあなたの血によって、これイエス様の流された血によって、そこにいる人々を神のためにあがなうと。あがなうというのは買い取るという意味です。だからイエス様の血がお金って犠牲で対価で、それで買い取って神の民とされたというふうな言葉、一つの民になっているんだということ、神の民ですねになっているんだということが、まあ、ここに書かれているわけなんですね。でこの情景はですね、この情景は今天国なんです、天なんですね、まあ、こうよく読むと分かるんですけれども、父なる神が、王座におられて、そこに周りにですね、この4つ、生き物、まあ、ケルビムだと思うんですけども、ケルビムの生き物が神を礼拝賛美を導いていて、で24人の長老がですね、そこで礼拝を捧げていると。そこに大勢のこう今賛美をした新たなグループがいるわけですよ。で誰かというと、誰かというとですね、これは、教会なんです。教会なんです。すでに天に引き上げられたところのですね、この、教会が賛美をしています。そうですね、さっきね、世界中にイエス様の名を呼び求めている人がいると言いましたが、それだけじゃないんですよね。それは今この平面じゃないですか、垂直って言ったらいいか分かんないけれども、なんて言ってかな、歴史的にもうすでにこの世にはいないですね、もうすでに信仰を持って死んだですね、このキリスト者たちが、クリスチャンで信仰を持った人たちがいるわけですよ。しかも旧約時代のね、信仰者もいる。でそういう人たちも今絶え間なく主を礼拝し賛美し、その人たちともつながって私たちは一つの民になっているんだということであります。でですね、これ終わりの日の話なんですね。終わりの日っていうのはつまりこの世が終わる時です。で世が終わるっていうね、この終わるっていう言葉を私たちが聞く時ですね、いわゆる昔って言ってもね、なんていうのかな、1990年代に、まあ、生きていた人って言ったらいいかもしれませんが、ノストラダムスとかさ、なんかもう全ての世界の破滅ですみたいな感じでね、でなんか実際にノストラダムスのあれ見てると何書いてるかよく分かんないんだよ ね、みんなで解釈するんだけど、まあ、聖書の方が100倍ですね、もうはっきりと具体的に予言をしていて、それが見事に、こうそのまま成就していってるんですけれども、あの破滅ということをですね、こう思うんですよね。全てがなくなるということを思うんですが、その側面はあるんですが、キリスト者にとってはこれ希望なんですよ。希望なんです。完成という意味があります。終わるっていうのは全ての神が用意しておられた、特に救いですね、神のその救いですね。これ罪の中に生きて滅んでってしまう人がイエス様の働きによって贖い出されて、救い出されて、そして神と一つになっていくという、この完成が終わりっていう言葉を使うんです。しかし地上においては悪がはびこってです。で最終的に悪魔が一人の人を選んでですね、油を注ぐというか力を与えてですね、それをね、獣であるとか反キリストと言われますけれども、その獣の国があっても最悪の状態になるということが予言されています。 しかしイエス様がさっきもマラナタって歌いましたが、イエス様が戻って来られてですね、主を来てくださいって意味なんですね。マラナタっていうのはね、主を来てください、戻って来られて、その反抗する者たちを、その反キリストをはじめとして反抗する者たちをに戦って滅ぼしてくださって、そして地上に永遠の平和と正義を確立させてくださると、神の国ですね。だから主の祈りと、イエス様が祈りなさいって言われた中に御国を来たらせたまえとですね。イエス様の神の国が来るようにという祈りですね。でこれが叶えられる時が、まあ、来るんだということなんですね。その終わりの時にですね、イエス様がこうなるよと言われたのがマタイによる福音書の24章の、まあ、14節から、9章から14節なんですね。そこを見ると、あ、開いてくれてますね、開けない方はね、私の聞いていただければいいんですが、マタイの24章の9節から、その時人々はあなたを苦しみに合わせ殺します、また私のため名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憕み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます、とこうあるんですね。この世の終わりの日に、すべての人にあなた方は憎まれますとか、これはあなた方っていうのはキリストの弟子たちです。ですね。世から憎まれる。キリスト者として生きていくことがどんどん困難になっていくよと。あと、愛が冷えるよっていう言葉があります。愛が冷えるって、いろんなつまずきがあって、もう嫌なことがあって、で、まあ、世の中もいろんな、で、自分の周りも嫌なことあって、こう人間不信に陥ったりするじゃないですか。まあ、要はこれですよ。愛が冷えていくとですね。けれどもその中で最後まで耐え忍ぶ人は救われますと。だからヘブル人への手紙でやったじゃないですか、これまでですね。ね、初めによく走る、信仰を持ってからよく走るけど、最後まで走るかどうかがこの私たちは、この求められているんですよということをずっと学んでいました。耐え忍ぶって言ってますね。人が救われて、で御国のこの福音が世界に述べ伝えるってこうなんですよ。世界を見ますとですね、このちゃんと世界でどのようにこうクリスチャンたちが迫害されているかということを調べてくれている団体があります、まあ、オープンドアーズっていうんですが、開かれた戸っていうね働きがあって、でそこで、毎年この報告がされているときに、やはりもう本当に、どんどん悪い状況になってます。でマスコミでは、まあ、ほぼゼロですね、報道されるのはですね。皆さんマスコミをね、ま、なんていうかな、斜めに見るね訓練が必要ですよね。なんていうかな、まあこういうこと起こってるなっていう事実だけは、まあ一応把握するんですけども、これが全てだと思わないでください。自分でよく考える、でどういう情報を集めるかを自分で選んでいくっていうことがすごく大事ですけれども、そのオープンドアーズっていうのは本当にお勧めします。まあ、ちょっと英語なんでね、時々日本語に訳さなきゃ僕いけないかなと思ってるんですけれども、でそこを見るとですね、2023年だから去年ですよは5000人近くのクリスチャンが信仰のゆえに殺されてます、殉教しています。もうこれ記録で残ってるだけなんで、記録さえ残ってない人もいると思うんですね。であとは4000人近くが拉致されてます。で1万5000人近くの教会が攻撃を受けました。そして29万5千人以上が強制的に住居を追われています。だからつまり住居 だからもうすべて物も置いて自分の財産も置いて逃げなければいけない。でナイジェリアっていう国、皆さん分かりますかね。アフリカ大陸のあっち側ですね、この大西洋側にある真ん中あたりかな。うん、まあ、後で地図で調べていただければいいですけれども、そこねクリスチャンが非常に多いんですが、イスラムも非常に多くて、イスラムによって、イスラム教によってものすごい迫害が行われて、クリスマスの時にはちょうどそれに合わせて、大虐殺が、まあ、行われた、わけなんですね。けれどもここで大事です。次が大事なんです。その困難の中にあってクリスチャンの数って減っていくかっていうと減っていかないんですよ。ここがさっきのイエス様の言葉通り、世界に福音が伝えられますっていうことなんです。しかも激しく迫害されているところでむしろ福音が広がっていくっていうことが起こってます。そもそも使徒たちの働き、ヨハネの福音書の次ね、見たらどのようにして地の果てにまで福音が伝えられたかっていうこと、あとも詳しく話しますが、エルサレムに留まっていた弟子たちが出て行ったのは迫害、ステパノが殉教したのが、これがもうきっかけですよね。あれで逃げたんですよ。なんかかっこいい話じゃないんですよ。もうこれからイエス様に従ってね、この福音をね周りに伝えていかなきゃいけないってことやってなかったんですよ。そうじゃなくてこの中にいてね、もう満足してたんです。そこからでも迫害が起こったことによって、逃げたことによって、でもその中でイエス様を伝えて、しかも異邦人には伝えるつもりなかった、ユダヤ人以外は伝えるつもりなかったのに伝え始めて、たまたまって感じですよ。そうして伝えられていって、ローマ帝国において断続的に迫害が起こり、313年かな、ミラノ勅令ですね、それが今でいう信教の自由ですですね。それまでは非合法だったんですね、キリスト教が。なのにそこを合法化されて、なんとその勅令を出したこのコンスタンティヌス本人が、私は信じますとですね、改宗するというところにまで、至ったということなんですね。でですね、この時にイエス様が十字架につけられる前に祈られた祈りがあります。その祈りというのはヨハネの17章、開かなくていいですよ、私も開かないので、あなたと私が一つであるように、私たちの中にあっても、ここにいる人たち、この私たちを信じる者たちが一つになるようにって、こう祈ってるんですよ。これがイエス様の目的で、先ほどのスリートギャザーの話に戻るんですが、エペソの一章の10節を見ると、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたということなんですね。でこうやって一つにされていくんだということなんです。神が世界をどう見ておられるかっていうことをですね、この先ほどの黙示録のこの5章にね、この戻りますと、さっき説明したじゃないですか、9節と10節ですね。でその、背景をね少しお話したいと思います。世界をね、神はどう見ておられるか。で天において父なる神が巻物を持ってました。巻物って皆さん分かりますか、こうやって巻いているものですね。昔はそういう今みたいな本の形をしてなかったわけですよね。巻物なんですね。でその巻物に封印がかけられてるんですね。封印っていうのはろうを垂らしてですね、皆さん分かる、昔はねヨーロッパとかでこの閉じるときにろうを垂らして、そして乾かす、このスタンプを押してですね、でこう乾かすとですね、 で、でその誰のものかっていうのを示すためにこのなんかね、この指輪のところにこういわゆるハンコみたいなこの印章っていうんですか、それをこう押してやるわけですよね。でこれがね7つ押されてたんです。で封印が開かなかったんですね。でそれで天使がこの封印を解く権利のあるものはどこにいるかっていうことを叫んだんですが、どこにもいなくて、この黙示録を書いているヨハネはむせび泣いたと書いてあるんです。一体何のこっちゃいなと言うんです。これがエレミア書にあるんですが、土地権利書ですね。なんか土地の持ってらっしゃる方持ってますよね。このこう所有してる人、家を所有してたりする人ですね。土地権利書ってなるじゃないですか。それなんですね。で土地権利書でそれを、当時はですね、この、その土地権利の内容が書いてあって、でこれを閉じて封印して、でこれを開くことができるっていうのはその土地を持っている権利ですよ、社が開くことができるんですが、誰もいなかったと。でこれどの話をしてるかって、全世界の土地権利なんですよ。でこれ誰もいないって話なんです。でもともと神のものじゃないですか。けれども、そして神にこの土地を支配する、地を支配する権利が与えたのは誰ですか。皆さん答えてください。土地を支配しなさい、地を従えよって命じられた人がいますよね。誰ですか。アダムですよね。アダムですよ。初めに作られた人にそれを命じたわけです。ところがアダムは蛇の言うことを聞いてしまって、それでサタンが結局それを支配するようになってしまったわけです。その奪還のストーリーが神のストーリーなんですよ。どうやってこの、ね、捧げるかということ、この取り戻す、この世界を取り戻すかと。もともと人間に地を従えるように任しておられた神が、どのようにしてその人間そのものを回復し、ご自分のもとにですね、そして世界を同じようにして人を通して支配するようにできるかというのが神の何て言うかな、このプロジェクトなんで、プロジェクトなんですよ。でそれで人を、神の形に作られた人を中心にするストーリーなんですけれども、この土地権利書についてはまだ誰もいなかったって言うんですよね。でこれ分かりやすく言うとですね、世界をあがなう、救う、神の国のようにね、こう回復することのできるこの試みたというのは、人物でも歴史の中でもいろいろいるわけじゃないですか。まあ、例えば優れた指導者、優れた指導者だと思ってみんなが崇めたら実は最悪の人だったっていうのはよくあるわけでしょ。ね、お昔だったら、お昔してもね、戦後ですけれどもね、ここは楽園ですとかってね言って、例えば北朝鮮、私たちね北朝鮮のために祈りましたけれども、昔は楽園って言われてたんですよ。でそれで多くの人があっちに行って、この元在日朝鮮人の人がねあっちに戻って、その日本人の奥さんも戻ってね、行ったら地獄だったって話ですよ。であとは中国では文化大革命っていうのがあってね、もう新聞でも日本の新聞でもね、あっちはいかに優れているかっていう、もう理想のユートピアっていうかね、言ったらもう起こってたのは大量の飢餓ですね、そして殺し合いですよね。でポルポトっていうね、この、まあ、今共産主義ばっかり話しますけれども、あとイスラムの国でこういうふうになって、こういうカリフの国ができるとかって言ってやってるのは虐殺でしょ、うん、で今度自由な時代になるとですね、これこそが私たちって科学万能ですよ。ここでは科学万能ですよね。で日本はですね、この便利とか安全っていうのをですね、もう追求している国ですよですね。でもどうですか、1年に2万人以上が自殺します。2万人以上自殺するんですよ。だ戦争起こってなくて、戦争起こってる国ひどいなとかって思うじゃないですか。いやいやいや、自分で勝手に信じてる、死んでるって言ったらほら失礼だけれどもね、でも分かるでしょ、言ってる意味ですね。このいかに命が大切かっていうことを話してるのに自分で殺しちゃうんですよ。だから 良くしよう良くしようとしても悪い方に行ってしまうんですね、逆に。ということでむせび泣いてるんです。ところが出てきたのが、ほふられた姿で子羊が立っているのを見たっていうのが、ね、これ5章の6節に書いてます。真ん中にほふられたと見える子羊、誰ですか？ほふられたと、イエス様でしょうですね。っていうのはね、ほふられたと見える、姿っていうのは、だからつまり死んだ、殺されたけれどもね、蘇ったってことです。この方がおられて、そして7節で子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取ったと。イエス様がご自分の大対価、罪の対価として、このアダムが犯した罪ですね、それから血が呪われたもの、その対価 として血を対価としてくれたと。いくらですね、この大きなお金を払ってもですね、血は贖われないんですよ。そうではなくて、イエス様が流された血という犠牲によって買い取ったんですよ、その土地の権利を。そして皆で賛美してるんですね。あとはその土地の権利書を行使するだけなんです。今まだ行使してないんですよ。意味わかりますね。だってまだ悪いこと起こってるでしょ、世の中で。サタンがまだ暴れてるわけ。まあ、ちょっと家でいたらさ、もう ここの土地はさ、この家っていうか、この土地はもう他の人のものになってるのに、なんて言うんだろう、あれは、ずっと居座ってること、
不法占拠、
不法占拠、 ありがとう不法占拠してるんだね。でどうやって出すかと、難しいよね、うん。でその時はものすごい小競り合いが起こって、戦いが起こってね、で最後はちょっとこう暴力的になっていくわけじゃないですか、強制的な実行し、それが終わりの日なんです。そして出て行ってもらうと、まあ結局底知れぬところに鎖につながれるって書いてあるんですね、悪魔が。で千年経ったら今度は出てくるんだけども、ゲヘナ、この燃える火の池の中に投げ込まれるっていう、こういうストーリーになっているわけなんですよ。でこうして私たちは御霊によって神様に賛美を捧げて、この終わりの日のビジョンですね、これを今信仰によって受け入れて、そして喜び賛美するのが、またそう、それが私たちのこの共同体なんです、信仰の共同体なんです。それで先ほどのね話に戻りますが、全ての部族、言語、民族、国民ってあるじゃないですか。それが一つの民になると、神の民になると。そもそもちょっとよく考えてくださいね、よく考えると一つの民のはずじゃない、アダムから出てきてんだから。で一つの言語のはずでしょ、ね、あれ困るよね、言語がわからないっていうのはね。けれどもそれがバラバラになっちゃったんですよね。バラバラになった民族が分かれ出たっていうのは何がきっかけだったでしょうか。
バベル
の塔ですよ。あそこまで一つの民だったんです。だからノアの箱舟の後ですよね、あの洪水の後で、ノアの家族ですから、セムハムヤペテ、ヤペテかな、うん、ですから一つだったはずなのに、一つの言語だったはずなのに、彼らがそれで高慢になって、天にまで届く塔を建てようと、私たちの名を馳せようと、神の名じゃなくて、だから神が言葉をバラバラにして、そして別れ出たと。なんかで言語学の先生がね、こう一度パーッと話してくれて、クリスチャンじゃないんですよ、言葉はもともと一つだったと言うんですよ、言語学的にも。うん、すごくね、なんだこの人、なんか聖書的なこと言ってんなとかって思ってね、で別れ出てしまったんです。でそこでですね、神は民族の単位で、あるいは国の単位で救いのご計画を作ったんですよ。でそれが 新しく神に選ばれた民を通して他の民を祝福するという計画なんです。アブラハムなんですね。アブラハムを召して呼び出して、で私が示す土地に行きなさいと言われて、そして12章の2節を見ると、あなたの名を大いなる、ごめんなさいね、そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福するとありまして、そして3節に、地のすべての部族はあなたによって祝福されるとこあった。地のすべての部族ってこう言うんですよ。だから旧約聖書を読むとですね、イスラエルの民は中心なんですが、中心なだけであって他の民は関係ないってことは全然なくて、むしろあらゆる民族に、部族にその祝福が行くようにというご計画なんです。なので詩篇とかを読みますと、例えば詩篇の117編の一節で、すべての国民よ、主を褒めたたえよ、すべての国民よ、主を褒め歌えって、すべてってなります。で、先ほども実はこの 50編、この購読した時のあれもやっぱりこのすべてなんですよね。そして、この島々とかですね、こう言われてる、もうあらゆるところに福音を伝えていくと。なので私たちってこの福音を聞くことができてるんですよ。この神の言葉を聞いて文字通り信じた人たちが全くわからないところに行って福音を伝えに来てくれたんですね。日本は誰ですか、最初に来たのは。まあ一応ね、正式な歴史上、もっと前に来てるかもしれないんですけども、ザビエルなんですよ。ザビエルが、あの時はもう大航海時代だけどもね、ものすごい苦労して、もどんどん人は死んでいくし、エンジンなんかないからね、この風でこのね、なんていうのあれ、このなんだ、船の上にあるやつ、日本語が出てこない、ほうね、ね、でそれで来たわけでしょ、ね、でわからない言葉でさ、であっちの人たち肉食べるけど、こっち日本は肉食べないからね、だからどんどん痩せていっちゃったりね、だからいろんな話聞きますよ。でその後で、江戸時代に禁教になってね、キリスト教が禁教になって、で200何十年か経った後に、開国されて、それで今度プロテスタントの人たちも来たわけですね。明治の偉人で宣教師に触れてない人が誰かなって思うぐらい触れてます、ほとんど全員が。お札見たら面白いですけど、福沢諭吉だっけ、今1万円ですね、まだ変わってないよね、うん、彼なんかもうしょっちゅう宣教師に囲まれてましたよ、うん、で千円札誰ですか、皆さん誰かな、少なくてもクリスチャンは覚えて、野口英世ですよ、彼洗礼受けたクリスチャンですよ。もっと前は五千円札にニトベイナゾって言いました、あれはもうバリバリクリスチャンですね。そして今度津田梅子5000円、バリバリバリバリクリスチャンですよね。本当にこのようにして、この何もわからないところに来てくれたんですよ。それなんでかって言ったら、神がそういうお方だから、全ての民に喜びの知らせを伝えなさいって、この賛美を全ての民の間で行いなさいとこう言われてるから。そして、福音書を見ますと、新約聖書に入って福音書を見ますと、でね、人間ってね、このように命令を受けてもね、やはりこの民族の単位とかグループの単位、もちろんこれ神様大事にしておられますですね、民族とかグループとか家族という一番小さな単位、これそうでしょ、大事でしょ、めちゃめちゃ大事ですよね。これをね、神は否定しているどころか、ものすごく大事、神の家って言われてるぐらいですからね、大事にしていますですね。でそれでこの民族の単位なんですけど、どうしてもこの神の民族を超えたところの、国を超えたところのって、これがですね、言語を超えるとなおさらのこと、 まあ、苦手意識が出るし、私たちには関心の外になってしまうし、時には敵対関係になるし、なんですけれども、これを超えるように言われてて、福音書では私はイスラエルの失われた羊のために来たんだと、初めはそう言われたんです。どうしてかって言ったら、イスラエルのために来られてるから、メシアってキリストって。けれども最後には弟子を、全てのね、国民を弟子としなさいとこう言って、国民を弟子としなさいとこう言ってる。その時はもうなんか漁師だったり酒税人だったりね、あとは過激派のシオン、あのなんか、熱心党のね、シモンであったりとかも、なんか普通のちょっとヤバ系の人も含めてですね、そこらにいる、そこら辺にいる領主とかね、もう本当にそういう人たちの12人の弟子、まあ、その時にまあイスカリオトにユダいないから11人の弟子ですよ、ね、に言われたんです。考えられます？皆さん今ここにね、こんくらい人数でね、全世界に、全ての国民にを弟子としなさいってやばいっすよね。で、事実さっき言ったように彼らはエルサレムに留まってたんですよ。もう迫害もあるしね、もうそれだけで精一杯ですよ。皆さんもそうでしょ、なんかいろんな困難があって、もうそれだけで精一杯じゃないですか。けれどもイエス様は約束の聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。で、なんと神様が使われたのは迫害だったんですね。ステパノの殉教で外に出てって、その間に今度は不思議なことに夢をですね、天使を送ったのか、コルネリウスですね、ローマの百人隊長ですね。そして、ペテロの方には、この幻ですよね、見せて、そして2人が合わせて、その異邦人が、この聖霊のバプテスマですね、このイエス様の言葉を聞いて福音を信じて聖霊のバプテスマを受けて、意見とか予言を語っていったということが起こって、あれ、これは伝えなきゃいけないんだってこう分かり始めてきたわけですよ。それでもやっぱり反対者が出てきて、この割礼を受けてですね、律法に従わなかったら異邦人は救われないっていう人が出てきてですね、もういろいろその葛藤が起こったわけですよね。で、パオロが異邦人に対する宣教者となったんですね、宣教師となったわけです。そのパオロをしてもですね、パオロはね、アジア、今の、ね、トルコ出身なわけですよ。タルソっていうところで、トルコ、今はイスラム教ですよ。だけどもうあそこはゆりかごですね、福音宣教の。だから誕生し、教会が誕生したのはイスラエル、エルサレムですけども、そこで育てられ、教会が育てられたのは赤ちゃんのようにしてね、あそこの今のトルコですよ。でトルコ出身だからトルコずっと行ってたわけ。けれどもずっとトルコを回ろうと思ったら、御霊が禁じたって書いてある。福音語っちゃダメって言うんだよ。こんな神様いる？って思ったら、夜にマケドニアというヨーロッパですね、今のギリシャですけど、ヨーロッパの人がな、夢の中に出てきて、私を助けてください、私たちを助けてくださいって、これで御心だって分かって、彼にとってはこの守備範囲外のこの宣教旅行に行ったわけですよ。行ったら迫害から迫害、はっきり言って逃げてました。逃げて行ってアテネまで行って、コリントまで行ったという、でまた困難の中で福音が広がっていくっていうことが起こってったわけなんですね。こうやって福音って広がっていくんですよ。でですね、また終わりの日の話に戻ります。状況がいいから福音って広がるんじゃないんだっていう、必ずしも悪い時にむしろ広がっていくっていうのがあって、でイエス様が言われた産みの苦しみ、お母さんたちはよくわかる陣痛です。陣痛の始まりとして何があるかということで、マタイの24章の7節に、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢餓と地震が起こりますと。まさに前世紀から 世界大戦という形で世界的な規模で民族と民族の対立、国と国の対立が起こったわけです。で、あれだけの犠牲があって最終的に原爆まで落とされて日本にはですね、それでようやく終わってもう二度と起こすことがないようにというのがいわゆる戦後の国際秩序ですよ。世界の秩序ですよ。これをいかにまたそういうことが起こらないようにするという秩序を多くのもう大量の血が流された犠牲をもってですね今なってるんですが、それがほころびがどんどん崩れてるのが今なんですですね。もうロシアがロシア帝国のつまり19世紀ですね、19世紀また戻る。そしてガザであの戦争が起こってる。でこのねガザの戦争っていうのはイランが革命してイスラム教の革命ですね、その一環なんですね。これは間違いないようにし、なのでペンス元副大統領はアメリカのね、今アメリカがウクライナの支援またガザの戦争における支援をイスラエルにしなければまた20世紀の初頭に戻ります、20世紀に戻りますよと、前半部分か、つまり世界大戦を繰り返しますってこういう話をしています。今こういう時代なんですですね。でその中にあってキリスト者が今までの言ったひどい状況を素通りするように一つになっていくという平和な働きがあるんだということです。ですごいちっちゃい働きですよ。でもさっきちょっと分かっちゃいましたよね。中国と韓国のクリスチャンが涙を流して祈り続けてるんですよ。で驚くのはだからマスコミと正反対なの。いいですか、これね、マスコミは悪いことを伝えるとのが仕事なの、いいことって伝えないの、うん、で中国と韓国のクリスチャンが祈っていて驚くのは謝るんですよ。今まで許してなくて福音伝えてなくてごめんねっていうね祈りをするんです、謝罪をするんです。逆でしょ、謝罪しろじゃないですか。こういうことをしてくれて、それね口だけじゃなくてもうずっとやってます、やってて、それで今回は能登半島地震ね。で私はもうあれですよ、この教会が始まったのが2011年の2月ですから、次の月からこの教会、ね、東日本大震災のあれですよ、もうそれでもう救援旅行行ったんですけど、何3度4度もう韓国のクリスチャン連れて行きましたよ。少なくても3度行ってますね。韓国のクリスチャンのグループを連れに行きましたよ。これが神の御心なんですね。ご計画なんです。一方では世の中では対立ですね。ガンガン対立しててですね。で他方ではこっちなんですよ。でもこの中にはもちろん痛みがあります。私もたくさん。まあ、ここの録画してる中では録音してる中では言うことができない、後で分かっちゃってもいいですけども、もうとっても辛いところをこの通っています。もうやってられないよっていうようなこのクリスチャンがですね、うん、通っています。しかしそれでもイエス様が苦しみを通られたのだから、私たちは御心が行われていくんだ、それでもっていうのが今回の大会のテーマでしたですね。ということで皆さんね、今でっかい規模を話したけど、毎回実は話してるんです皆さんに。教会とてですね、同じ日本人でも同じ日本語話してもですね、いろんな背景があるんですよ。人間模様はあるある、ね、世の中で起こっている当然同じ人間が集まってるんですから、ね、この年齢も違うし性別も違うし経済的な背景も違うし、ね、今まで取ってきたこの遍歴も違うしね。でこれ一つになってどういうことなのって話じゃないですか。 でそこで弟子たちのことを思い出していただきたいんですが、弟子たちはあのね、すごい2人挙げるとね、シモンという人がいたんです。シモン、熱心党と言います。でこれユダヤ教の中でいわゆる今で言うと過激派です。もう武器を取ってローマの国と戦って、そしてメシアが来てくれることによってローマを打破して、そして神の国ができると信じたんです。で結局彼らが優勢になって70年にローマによって潰されたっていうね、日本、あのユダヤ人が世界に離散したっていうのはその熱心党が主導してたんです。熱心党員がいた、もう刀持って、あのいつも持ってますよ。そしてもう違法人の方見てブスってきます。やっ、あの復活っていう映画見たらね、最初に出てきます。あの主人公と戦ってる、あのこのメシアが来るんだとか何だかって戦ったりしてるじゃないですか、ね、あれが熱心党員です。シモン、それなで、マタイが主税人なんですよ。皆さんね、主税人っていう時に国税庁を思い出しちゃダメ。そっちじゃないの。主税人ってのはローマが徴税するんだけれども、めちゃめちゃ高いこの税率で、今でも私たちブーブー言ってるじゃないですか、もう世の中で。あんなレベルじゃ全然ないんです。だから、ユダヤ人の中では税金っていうのは、ローマに圧迫されて、この、虐げられてる象徴にもなった。だから、イエス様に、この税金を納めることは、税を納めることは、立法にかなってるかどうかっていう、こう、質問をしたわけなんですよね。それを、ローマはユダヤ人にやらせるんです。ローマが直接じゃなくて。でしかもそのユダヤ人は、猫ババすんの、その間。サラ金以上かな。あの、こう、なんていうかな、反社会、なんていうかな、わかります？あの、嫌なやつ以上ですよ。だから、熱心党員が、ローマの犬見たら、もうブスって殺す感じですよ。真ん中そういるんだよ、弟子の中に。どうしてそんなことできるの？どうしてですか？皆さん答えられます？なんかみんなでこう理解し合って、相互理解でとかね、多様性があってとかできます？そんな簡単な生優しいものじゃないですよ。今も多様性だとかって言ってね、イスラムの人たちね、まあイスラムの全ての人じゃ全然ないですよ。けれども神社をね、こうなんか、あの、こう危害加えたりするじゃない、ニュース出てきてるじゃないですか。多様性ってそんな簡単なものじゃ全然ないですよ。どうして、誰が言ったの今、誰かなんか、どうしてその一緒に入れたの、みんな。イエス様が真ん中にいたからですよ。イエス様を強烈に主として崇めていたから、崇めていたから私たちは兄弟姉妹一つになって同志であると、本当に一つになって愛し合う仲なんだということなんです。これがね、教会生活のイロハです、ね、私あの人につまずきましたとか言ってもですね、それもキリストのうちにあって起こったことなんですよ。イエス様愛したでしょ、全ての人。イスカリオトにユダでさえ愛した、あの裏切った、ね、それもイエス様を経験する訓練なんですよね。愛していくっていう訓練。だからやっぱイエス様を知っていくっていう過程で私たちは集められてるんだということなんです。で、ね、もう長くなってきたのでね、ちょっとだけ端折りますとね、一つになるっていう言葉ってね、ちょっとね、サタンもね、似たようなことをやるので気をつけなきゃいけなくて、イエス様が十字架に行くんだと言われた時に、このペテロがいさめたでしょ、そんなことがあってはいけませんと。で、なんて言いました、イエス様、退け、サタンなんです。で、その後で言ったのは、神のことを思わなくて人のことを思ってるってこう言ったんです。人のことを思ってる、ヒューマニズムですよ、人間中心の一致ですね。で、これが実は後に反キリストが行っていく人間中心のですね、一致のが獣の国と呼ばれて、神を冒涜していく国なんですね。で、これもものすごく強くこの世の中に働いている、 で、なんで私たちは一致できるかって言ったら、私たちの罪を取り除く血を流された十字架の犠牲にあって、私たちもその犠牲のうちに生きていくことによって、その初めて一つになることができるわけなんですよ。ということでね、本当に私たちはそのバベルの塔のようなね、こう一つになるんだけど、こう神を冒涜するようなね、私たちの名前がっていうね、この流れにはあがなって、キリストの十字架を背負って歩んでいく弟子としての流れの中で、麗しい一致と平和が与えられるんだということです。最後にね、黙示録の21章の26節をお読みします。天のエルサレム、ここが私たちが永遠に住むところです。イエス様を信じた人がですね、こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。なんて書いてました？諸国の民、国単位なんですよ、まだですね。このように私たちが天に上がったら、天に行って、また天のエルサレムにおいても、皆さん、いろんな肌の色の人がいるんですよね。いろんな文化の人がいるんですよね。ぜひね、あのね、この地上においてもね、何かの機会でね、それ味わってみてください。例えばあのコロナの時はね、何やったかって言ったらね、世界の 100カ国以上の人が同じ歌をね、歌ってこう編集するんですよ。違う自分たちの言葉で、ある人たちは民族衣装を着てね、で驚くばかりのあのアメイジングレースを歌ったりですね。もうそうすると、こう、あ、神の国だってこう分かるんですよね。あとは今回の大会みたいなのもありますけど、まあね、こういう機会はね、あんまりないですから。あとイスラエル行くと、もいろんな国の人が出てきてね、あの主をあの崇めに、主のところを訪ねに来るとかね。ぜひね、本当にこのビジョンの中で、私たちはその一つを担ってるんだっていうことで、これを思いつつ、あのこの信仰生活を送ってください。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちを本当に導いてくださって感謝します。本当にこの世界の中でいろんなことが起こってますけれども、この教会も本当にいろんな人たちが集まっている中で、互いに愛し合ってイエス様にある平和を楽しんでいくというか、得ていくというのが私たちの務めであることが分かりました。主よ、どうぞ私たちのうちに平和があり、そして愛があり、そして正義もありますように、主をお願いいたします。その中でキリストの体がしっかりと立て上げられていきますように、この崩れてしまっているところを私たちが立て直すことができるように、互いに奉仕して、互いに仕えて、互いに支え合って、祈り合っていくことができるようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。